マイクロソフトデベロップメント株式会社、Windows 開発統括及川でございます。チャンネル9、ビデオブログのような形だと思うんですけれども、初登場ですので簡単に自己紹介させていただきます。私はエクスパートコネクション、エクスコンの方でブログも書かせていただいているので、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、日本のマイクロソフトで Windows の開発の方の、担当をしております。で、現在、主に Windows Vista の開発をしていることになりまして、私と私の方の、部門の方で Windows Vista、この後 RC に向けて、さらには RT に向けて、開発を進めているところでございます。で、チャンネル9なんですけれども、どういった形で参加させていただこうかと考えたんですけれども、いくつか私の部署の人間もすでに参加させていただいているんですが、単に技術を語ったりするだけじゃちょっと工夫がなく面白くないんじゃないかと思いまして、業界の、で活躍されている方々、声をかけさせていただきまして、対談の形で進めさせていただこうと考えております。で、初回となります今回はグローバルナレッジネットワーク株式会社、横山哲也さんに参加していただく、対談に参加していただくことにいたしました。で、まず簡単に私の方から横山さんの経歴をご紹介させていただきます。同志社大学大学院工学研究科博士課程前期へお修了のもと、日本デックに入社されまして、教育部でエンジニア向け教育を担当されていらっしゃいました。その後、1994年から Windows NT に関わり、ビデオ教材の制作や教育コースを実施されていらっしゃいました。で、1996年4月に教育部分離に伴いグローバルナレッジネットワークに移籍し、2000年4月に Windows 2000トラックの MCSE を取得され、この子よりコミュニティ活動という形で雑誌記事の執筆、さまざまなカンファレンス等でのスピーカーとしての登壇等をされるようになっております。2003年4月に執筆活動などを評価され、マイクロソフト MVP に表彰されていらっしゃいます。で、2006年4月、今年の4月ですけれども、グローバルナレッジネットワーク株式会社の方で、技術担当の取締役に就任していらっしゃいます。で、あと、こういった、会社での活躍、MVP の活躍とともに、書籍と、日経 BP 社の方から出ている Windows サーバー2003完全技術解説という書籍など、いくつもの書籍の執筆および雑誌記事の執筆等もされていらっしゃいます。ということで、横山さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
で、今簡単に経歴紹介させていただいたんですけれども、これ以外近況ですとか、まあ、ご自身でもいいんですけれど、あとはその会社として何か新しいニュースとかあったら教えていただきたいんですけれども。
はい、まあ、私どもの会社ではですね、独立系の IT 教育としては日本でかなり大きな部類に入るんですけれども、マイクロソフトの教育もずっと昔からやってまして、マイクロソフトのトレーニングパートナーのアワードをですね、10年連続で取得しまして、今回11年目を目指しております。その辺が新しいというか、近況になりますか。
そうですね。
あと私の方では、取締役ということで、あまり数字は持ってないんですけれども、コースの教育コースの製品の品質評価ですとか、そういったことを今担当しております。
はい、わかりました。じゃあ早速、内容入っていきたいんですが、その前にちょっとあれですね、私と横山さんの関わりというのを簡単に話させていただいた方がいいと思うんですけど、
突然呼ばれてちょっと
ですね、もちろん MVP ということでいろいろご協力いただいているというところでのつながりもあるんですけれども、実は私と横山さんは前職、前の会社が一緒でございまして、で、その時から、マイクロソフトの外で Windows NT 当時はですね、それを支えているというところでつながりがありました。で、先ほどその書籍の執筆というところでもご紹介させていただいたんですけれども、実はその Windows サーバー2003完全技術解説の前の前ですね、 Windows 2000の前、 Windows NT 4.0 までは私がその、主編著者という形だったんですけれども、私はマイクロソフトに入るに伴い、そこをちょっと引き継いでいただいたというような関係もあり、まあ、さらに古くからの友人でもあるということで、最初のこのチャンネル9の対談というところに参加していただいている形になります。
コミュニティの活動の一番最初も及川さんの障害だったんですね。
NT5.0
のセミナーを頼まれていたんだけども、マイクロソフトに入ったらできないと言われてですね、でなんとかならないと言われて、あの私引き受けたことがありますね。97年
です ね, そうですね。で私が多分入社直後ですね、思い出しました。でその後も私が頼まれてもあの MS 社員になってできないっていう仕事いろいろお願いして無理聞いていただいてたっていうことで、ありがとうございます。では早速、いくつかいろんなトピックを考えてきてはいるんですけれども、話していきたいと思います。でですね、あのちょっと脳がないんで順番考えられなかったんで、くじ引きの形してます取ってますんで、これからちょっと適当に一つを取り上げて、それについて、親父二人が語るという形を取っていきたいと思います。いきなりあまり重いネタにならないことになってるんですけれども重いネタになっちゃいましたね。セキュリティ、あの当然あの Windows の、あの啓発啓蒙っていうとちょっと失礼かもしれないんですけども、まあ、マイクロソフトはもちろんあのセキュリティ含めお客様パートナーの方々に Windows のいいところを理解していただくという活動をしているんですけれども、あのその教育トレーニングというところもそうですし、あと MVP という立場でもそうだと思うんですけれど、 Windows 語るときにどうしてもそのセキュリティに対する話っていうのが出てくると思うんですね。実際お客さんと話されていて、そのセキュリティに関してどういうようなことを言われることが多いですか？
これはいいニュースなんですけど、結構叩かれると思ってらっしゃるでしょ。
今もドキドキして聞いてなんですけど、
聞くとですね、意外に肯定的な人が多いんですよ。
そうですか。
で、あのマスコミ的とかですね、あのそれこそブログ的には結構批判してる人多いんですけど、あの実際喋ってみるとそうでもないです。でただ我々のお客さんはマイクロソフトのパートナーの方が多いんで、ちょっと割り引かないといけないと思うんですけ ど、
なるほど。
あの今の取り組みってものすごく評価されている方が多いですね。
それはやっぱりここ数年で変わってきた
そういうことだと思います。
やはりその前っていうのはかなり、
そうですね、あのやっぱ製品の安定性も、正直言ってそんなに、ね、他の Unix なんかと比べると多少劣っていた部分もあったんで、やっぱ定期的にリブートしなきゃいけないとか、そういうのもあったんですよね。そういうのがなくなってから、だからやっぱり2000が出てからじゃないですかね、随分と印象が変わっていると思いますね。
なるほど、それはいいニュースですね。であ
とはその、セキュリティセミナーツアーっていうのを2年ほど前だな、
はい、
やってました。日本全国47都道府県で、全部やるっていうのを、半年ぐらいかな、1年ぐらいかな。
それ本当に40、
もちろん私一人じゃないですよ、はい、あの何人もの人がトレーナー中心にですね、C-TEC 総動員みたいな感じでやってましたね。でそういう無料セミナーで1日、開発者向けと IT プロ
モーターマイクロソフトが主催して協力い
ただいて、
なるほど、あれですね、はい、
そういったものの取り組みなんかはかなり評価しているみたいですね、
なるほど。あとその OS そのものとして、Windows の そのセキュリティ面でここは使いやすい、優れている、もしくはここはちょっとどうにかならんかなと今でも思うところとかあると思うんですけれど、そういうところはそのセキュリティというところですね、どう思いますか？
皆さんあの特に Unix 系の方がおっしゃるんですけど、やっぱり管理者と一般ユーザーの区別っていうのはすごく曖昧で、管理者でないとできない作業っていうのはたくさんあるじゃないですか、で、2000からいろんなサービスができて、一般ユーザーで入っても一時的に管理者で切り替えたりとかあるんですけど、聞かないのもあるじゃないですか、あのログインし直さないといけないとか、でそういうところはね、もうちょっとなんとかしてほしいなっていう感じはしますよね。
なるほど、まあ、今回のご存知だと思うんですけど、Windows Vista ではその UAC、ユーザーアカウント制御、ユーザーアカウントコントロールと言われている機能、これ何回も名前変わって皆さんにご迷惑かけてるやつなんですけれども、多分 UAC は最後です。でこの UAC という機能、これであの今まで先ほどおっしゃった管理者権限であの一旦セッション切り替えていったのは LANARS と言われているやつなんですけれども、それをまた大きく進めた形になると思います。でちょっとだけじゃああの説明させていただくと、この UAC っていう機能はたとえ管理者権限で入っていたとしても、実際にその管理者権限を使うときにオプトインの形でユーザーにもう一回警告画面を出してもらうと、もしくは管理者権限を持っていないユーザーであった場合、そこでクレデンシャル、つまり通常の場合ユーザー名パスワードを再入力することによって初めて管理者になれるという形で、あの一般ユーザーからするともう私は管理者グループに入っているはずなのに、なんでここで新たに確認取られるんだろうというふうに、どうしてもこのセキュリティと使いやすさというのはトレードオフの関係にあるというのはよく言われるんですけれども、その状態ではあるんですけれども、やはりいろんなところでユーザーが知らず知らずのうちに こうトロイの木馬みたいなのを踏んでしまったりとかということが避けるられるようになる、そういった機能ですね。ですからこれとかはかなり評価していただけるんじゃないかな、
ね、気に入ってるんですよね。ビスタは、この間からずっと評価してるんですけど、一番気に入ってる機能は USC です。
素晴らしい。
で特にこういう使い方は、ね、どうなのか分からないですけど、管理者で入って USC を使うっていうのが一番気に入ってるんです。
なるほど。
で管理者以外で入るとですね、パスワードを打たなきゃいけないのと、うん、あと、今のバージョンだけなのかな、ユーザー名のデフォルトがローカル管理者で出るじゃないですか、うんうん、
はい、
でドメイン管理者に切り替えようと思ったらユーザー名を打たなきゃいけないとかあるので、うん、ちょっとそこはね、うん、ドメインに入ってるんだったらドメイン管理者でもいいのかなという感じもするんですが、いろんなポリシーがあるんで一つ選べないのは分かるんですよ。
そうですね、うん、まあ、そこら辺ちょっとまだユーザーの方々のフィードバックをもとに、ちょっと RC その先、実はいくつかもうその USC のブログっていうのが本社の方であって、そこではベータ2ではこうだったけども RC ではどうなるっていうのが予告されているところがあって、やはりちょっとあまりにも画面が多すぎるっていうところ、画面でつまりオプトインで確認を取るところが多すぎるっていうところがあって、そこの改善ですとか約束していますので、ちょっとまた RC でどうなるかっていうのを楽しみにしていただけるとい
いと思います。管理者で入って使うのは本当に気に入ってます。で使ったことない方いらっしゃると思うんですけど、管理者権限が必要になってくると、ダイアログが開いて他の画面が真っ黒になるんですね。真っ黒っていうかグレーになるんですね。で、なんか大変なことをしようとしてるなっていうのはすぐ分かるんです。で、普通のダイアログって大抵の人は入って押しちゃうんですよね。何も考えないで。それがないので、もうすごく気に入ってます。
そうなんですよね。やはりその汎用 OS を作るっていうのは難しくて、すべての方に通用するメッセージ一つ考えるのもなかなか大変なんですね。ある方にとっては非常に強すぎると言われ、ある方にはこれじゃ物足りないと言われ、ある方はこういったものは必要ないと、で言われるように、そのやはり慣れていない方は、例えば慣れてない、例えば私 の母とかに言われたら、よく分からなかったらとりあえず入って押しなさいと、こう面倒くさくなると言いがちなわけですね。でそうしてしまうと、何のダイアログが出てきて警告が出てきても皆さん入って押されてしまうと。ただ今の USC っていうのはおっしゃるように、もうただ入って言うにしては本当に大丈夫かとユーザーの方が思うほどのこうインパクトのある形になってますので、まあ、ちょっとあれまだ強すぎるところもあるんで、もう少しそのユーザビリティっていうのは調整しますけれど、そういう意味ではかなり画期的な形の UI にしてはいますね。
Vista のセキュリティ関係は強烈なの多いですよね。
多いですね。
I7 のフィッシングサイトなんかも、フィッシングリストに入ってるとものすごい画面出るじゃないですか。
出ます。
何のエラーが起こったんだっていうような感じで、であれ僕も割とですね、人のことを言えなくて割とはいとこうダイアログに押しちゃう傾向があるんですけども、あれ間違えて押しちゃうのは大体安全な方を押しちゃうんですよね、うんうん、でなんか多分そういう研究されてるのか分かんないですけど、なんとなく押すボタンがですね安全な方なので、ウィンドウを消してしまうところは何度もありますけど、
あ、なるほど、
でもそうですね、よく考えられてるなと思いますね。
今までも実はちょっと細かいことは生めかしすぎて言えないところあるんですけれど、要はデフォルトでフォーカスが当たってるボタンを何にするかっていうところ一つ取ってもかなり研究するんですね。で安全な方に転ぶのか、それともユーザーがよく使う方の利便性の高い方に転ばせる方がいいのかというところは、やはりユーザーの方々のこうユーザビリティスタディをさせていただいたりですとか、そのセキュリティの観点からどっちが正しいのかということを決めて、社内ではけんけんがくがくの議論した結果決めているところがありますね。ですから今のフィッシングというのはおっしゃる通り、こうやはり避けて、できるだけそういったところで詐欺に引っかからないでいただきたいというマイクロソフトの思いがありますので、こう取ってしまう方がいいわけですよね。詐欺に引っかかるよりは使えない方がいいという考え方がありますので、そういった設計になっているというふうに考えていただければと思います。あとセキュリティでちょっともう少し、他の点聞きたいんですけれども、これちょっと生めかしすぎるかな、他 OS もご存知じゃないですか、もちろん DEC の時代から VMS、はいはい、UNIX 系、はい、Linux に多分触られていると思いますので、はいはい、そういうのと比較した場合、マイクロソフトのカルチャーとして、あまりその第三者を攻撃するのは避けた方がいいんで、はいはいはい、マイクロソフトにとっての課題になるとか、はいはい、他の OS ではこうだからこうした方がいいんじゃないかっていうような提言みたいなのもありますか。
実はそんなにないんですよね。ここ本当にここ何年かのセキュリティの取り込みっていうのは目覚ましいものがあって、例えばOS のモジュールには全部署名が入ってますよね、デジタル署名入ってますよね。で 削除もできなくなりますよね、はい、で今は削除したら復活するんですけど、はい、ちょっと穴があったんですが今度はもう完全に削除できなくなりますよね、ビスタぐらいで。これ本当によくできてると思いますね、うん、これ一つあるとすればやっぱりその管理者と一般ユーザーの区別がですね非常に曖昧だっていうのは、うん、もうちょっと、アーキテクチャ的な面から見直した方がいいのかなっていう気はします。
どなたかが言われてたんですけれど、マイクロソフトにスクラッチから OS を作らせてみたいって言われて、どなたかのちょっと名前忘れたんですけどブログで拝見したことがあって、はいはい、私も作ってみたいです、
う
ん、要は互換性を一切考えなくていいならば、やはりかなりのものが作れるんですね、うん、で今言われた管理者と一般ユーザーのところのこう境界をしっかりさせるっていうところは今から作ればできるんですけれど、ね、やはり DOS の時代 Windows 3.0 ペケの時代 Windows 9ペケの時代と言われているところの過去からの互換性、ね、これユーザーの方にとっては資産ですから、それを生かすためにはどうしてもどっかのところでこう妥協といってはあれですけれども、トレードオフが必要になるんですよね。そこが今やはり今まではどちらかというと互換性重視のところがあったんですけれど、ここ数年で互換性を一部犠牲にしてでもセキュリティを強化しようという方向になっているので、その結果が今回の Windows Vista の形になってきているというふうに考えてもらえばいいと思いますね。
例えばコントロールパネルなんかもいっぱい項目ありますけど、あれ管理者権限のいるのといらないのか混じってるじゃないですか。
なるほど。
そういうところはねすごく分かりにくい感じがしますよね。
うん、ただあれですよね、コントロールパネルのアプレットの一つ一つにはついてないですけれど、ボタンのところですね、
はいはいはい、
ここに、
ビスターはつきますね。
そうですね、そういった形で一応管理者権限必要なものが分かるようになってるんで、
あれはよく考えたなと思いましたけど、ね、なんか妥協案なんだろうなと思いながら。
でもあれ面白い話があって、そのアイコンデザイン一つ取ってもそれをどういうふうに取ってもらうかってなるんですね、うん、例えばシールドマークがあったからといって、はいはいはい、それがその例えばファイアウォールにも見られるのか、はいはいはい、それとも今回ディフェンダーも入ってますし、はいはいはい、あとは一般的な管理者権限なんするのかとかっていうのはなかなか難しくて、しかも全世界の方々とって理解していただくための共通シンボルってのは難しいんですよね。
昔 Windows 3.1 の頃に、チェックボックスはバツ印だったじゃないですか、
はい、
あれよく日本人の人は間違えてましたよね。バツをつけると、違うんじゃないか。
そうなんですよね。でこれ社内の事情になるんですけれども、実はその社内ではジオポリティカルって言われている、はい、その地理的政治的なところで、問題がないかっていう確認する、はい、そのポリシーみたいなのがあるんですね、はい、で実は私そこ の, 委員というかメンバーの一人になってるんですけれど、はいはい、あるものを出荷するときに日本ではこれは大丈夫かっていうのをビジュアルイメージとかから、はいはい、あとはその文言からっていうのを全部確認するようになってるんですよ。ですからそういったところで今言ったユーザビリティの方に入るかもしれないんですけれども、製品一つ一つ作るとこう実はユーザーの方はあまり気づかれないかもしれないけれども、そういったところからこうものづくりっていうのはこうスタートして積み重ねていってるんだっていうことを分かっていただけるといいなというふうに思います。あと、ちょっとセキュリティの話が長くなりましたね。じゃあ次行きましょうか。じゃあこれでいきましょう。よいしょ。コミュニティ、Windows コミュニティ、マイクロソフトのコミュニティというところで、じゃあまず、先ほど言ったみたいに、はい、私も昔コミュニティで活動していた経験があるんですけれども、まあ、最近も完全にマイクロソフトの会社の側に入ってしまったんで、何か横山さんの経験上面白いコミュニティ活動のエピソードみたいなのってありますか？
面白いというか、メーリングリストとかに見てる人はすごく多いんですけど、やっぱり発言するのにはすごく抵抗がある人が多いみたいで、
うん、
なかなか来ないんですよね、
うん、
でたまに発言するとですね、なんかそんな聞き方はしちゃいけないとかですね、うん、怒られたりして、それは良くないと思うんですよね。
なるほど。
で同じことを聞くなってよく言う人多いんですよね、いやいいと思うんですよ別に同じことを聞いても、うん、で同じ人が聞くのは良くないですけど、同じことをいろんな人が聞くのは全然問題ないので、もっとね参加してほしいと思うんですよね、
うん、
で何が問題かっていうと、答える人が一人だから嫌になるんですよね。
うん、
質問する人は変わってて同じ質問がいっぱい出る。で答える人はいつも一人なんで、またこの質問か、うん、どんなこと言われたって答え質問した人困りますよね。自分は初めて質問してるんだから。
なるほど。
だから本当に成熟したコミュニティっていうのは、その答える人がどんどん変わっていって、
うん、
で一回答えてもらったら、じゃあ同じ質問が来たら次は自分が答えようっていうふうに思ってほしいんですけどね。なかなかそうはならないですね。
なるほど。うん、それは日本のコミュニティならではの課題っていう、
多分そうだと思いますね。海外そんなによく見てないですけれども、 やっぱり、結構初心者の人は答える方が回ってますよね。
なるほど、
そこはね残念だなと思うんですよね。で、よく時々そのメーリングリストなんかで過去の、ログを見なさいとか言われた時に、はい、いや見なくていいじゃんって別に質問した方が早いじゃんっていう時々言うんですけど、そう気楽に参加してほしいですよね。
なるほど。
でも最近ちょっと良くなってきたんじゃないですか。マイクロソフトの方もコミュニティにいろんなバックアップを始めているじゃないですか、でああいうのはだんだんと効果が出ていたのかなっていう気がします。
そうですね、最近正直言うと私コミュニティはこう会社側の人間になってもこう、そうですね、見るっていうよりはもう少し強い立場で、参加していると思います。参加っていう言葉を使わせていただきますが参加してるんですけれど、正直言うとメーリングリストはもうあまり入ってないんですよ。でそれよりも弊社でいうと答えてネットのようなもの、ああいった形のこう今まではどちらかというとおっしゃる通り質問する側が立場が弱かったじゃないですか。で多くのそういった答えてネットのような質問掲示板というんですかね、ああいったシステムというのは質問する側が強いんですよね。ポイント制というものを取ることによってあれでその何でしょう、答える側もきちっとポイントという形でこう利益というのも変ですけれども得ることができ、質問する側もわざわざ必要以上にへりくだる必要がないというのができてて、あれが新しいコミュニティの形にもなってるのかなっていうふうに思うんですけれど、どうもありますか。
これ答えてネットはねあんま見てないんですよ、ね、
あ、そうなんですか。例えばじゃあ新しいもう一つその ML 以外のところで私新た、こう変化かなと思うのがブログだと思うんですね。ですね、で今まではメールでやり取りしてたものがブログという形 で緩やかなつながり、トラックバックとかコメントをして、でその特に自分でジャーナリズムみたいなことをこう打ち出して書いていなかったとしても、こう交換日記のような形で広げがっていったり、それがまあ技術というところでつながっていったりするところありますよね。これもまたコミュニティで変わってきているところかなと思うんですけれど、
MVP を、今四半期に1回増えていってるんですけど、やっぱり最近の人はブログから選ばれた人多いですよね、ブログサイトが評価されてとか、答えてネットの活動が評価されてとか、多いですよね。
なるほど。このあとそのマイクロソフト製品技術および Windows っていうものが、まあ、私の担当ですので、コミュニティっていうのはどういうふうに変わっていったらいいなって思いますか。
どうなんでしょうね、まあ、ブログはこれからずっと、ね、増えると思いますけども、メーリングリストはね結構下火になるかなっていう感じはしてきます。やっぱちょっと数が多すぎるし、とにかくこのサポート側に使うのが多すぎるんですよね。
で先ほどおっしゃってたように答える人がいつも
固定されてますしね、まあ、変わっていけばまたね活性化もするんでしょうけど、すごくメンバーが固定化されてるので、あまり評価しないですね。
そう
です。
でもそこら辺多分、まあ、MVP の数は私どもも表彰という形で増やさせていただいているんですけれども、やっぱりそのコミュニティにロムでなく、受け手側ではなく、その発信する側で参加、ブログにしても何でもそうだと思うんですけれど、それが増えてこないとあまりその何でしょう、面白くないんじゃないかな。そうですよね。確か雑誌の記事でもコミュニティの世界ようこそという形で、でコミュニティに参加すること自身が自身の技術のこう発展につながるというようなことを書かれてたと思うんですけど、まさしく私はそう思うんですよね。
だから人の質問に答えるっていうのがですねすごく勉強になるじゃないですか。
そうなんですよ。
私トレーナーやってて他のトレーナー見てやっぱり伸びる人っていうのは、質問を受けた時にちゃんと分からないって返さないで調べる人やっぱり伸びますよね。ここは最近あんまり答えてないんでダメなんですけれども。
そうですね、確かに私も答えてネットじゃないんですけれども他の質問掲示板で結構答えてポイントたまって喜んでる子なんですけれど、その時にも分かんないことも調べると、そこで自分の知識として身についていくんですよね。ですからその質問されるっていうことによって伸びていくっていうことはあるし、それによってそのコミュニティも活性化するし自分自身の発展にもつながるっていうのはもう少しこう考えていっていただけるといいのかなっていうふうに思いますね。
あとはオフラインというか直接会ってなんか喋る機会っていうのはねもっと増えるといいと思います ね、なかなか難しいですけどね、お金もかかりますしね、時間も場所も制約されるので難しいですけども、今各地方で勉強会みたいなやってる
グループもあるじゃないですか。勉強会非常に多いですね。
ああいうのはもっと増えていくといいなと思いますね。
わかりました。じゃあマイクロソフトもそういったところ 支援していくようにしたいと思います、
ね、場所の提供とかしてもらうだけでね、随分違うと思いますね。そうですね、
はい、分かりました。じゃあ次のネタこれでいきましょう。お、ちょうど今もう半分ぐらい話しちゃったかもしれないですけども、はい、IT プロの方々へメッセージということなんですけれど、何か言いたいことありますか、ズバリ。
やっぱり人の質問には自分が調べるつもりで調べましょうというのが一つですね、うん、あとは前に雑誌の記事で書いたんですけど、マニュアルを読んでほしいと思うんですけど、うん、マニュアルないじゃないですか。いや、ありますよ。あるんですけど、
ですね、そこは半分賛成で半分ちょっと反応させていただくというところがあって、はい、マニュアル、極論ですよ、マニュアルを読まなきゃ使えないようなソフトを作っちゃいけないんですよ、うんうん、やはり究極はマニュアルを読まないで直感的に全て操作ができるっていうのが究極のソフトウェアのあるべき姿だと思うんですね。で、あともう一つは私ブログにも書かせていただいたんですけれども、はい、デーブ・トンプソンっていう今エクスチェンジの担当バイスプレジデントになってる人が、昔 Windows サーバーの担当で日本に来た時にカバン持ちのような状態で私1週間ずっとアテンドしてくっついて回ってたんですけれど、そこで、確かお客様とのミーティングではなく社内のミーティングの時に、ミッションクリティカルなシステムに入ったりするときには、はい、トラブルシュートのためだとか、あとはパフォーマンスチューニングのためだとかのためにドキュメントというものをもっと厚くしなきゃいけないという話をこうしたんですね、はい、で結果いろいろ今実際出てきてはいるんですけれども、うん、その時デーブ・トンプソンが私に言ったのが、タクって彼は言うんですけれど、タク言ってることは分かると、でも我々はソフトウェアカンパニーだと、うん、そのお客様のリクエストにはソフトウェアを改良することで解決したいと、うん、って言われてたのを見て、少し感動したんですね、うん、だから言われてることは分かるんだけれども、ソフトウェア作る立場からすると、うん、究極はやはりマニュアルなしで使える製品にしていきたいなと思います ね、
うん、これね、オペレーションについてはね 100% アグリーなんですけど、うん、トラブルシューティングはねちょっと違うと思うんですよね、うん、いやトラブルがなければいいんですけど、うん、それはなかなか難しい話 で、ね、だから、マニュアルって階層があるじゃないですか、
はい、
リードミーファーストがあって、最初に読むのがあって、オペレーションマニュアルがあって、機能の説明があって、トラブルシューティングみたいなのがあって、
はい、
その、トラブルシューティングみたいな方はぜひね紙の形で欲しいなと思うんですよ、うん、ちょっと高くてもいいですから。
なるほど、
うん、なるほど。で、中間層はねどんどん減らしていっていいと思うんですよね、うん、でオンラインでもいいですし、まあ、何もなくても使えるのは一番いいと思うんですけど。
そうですね、うん、あと私の夢で言うと、ドキュメントっていうことでちょっと話ずれるんで話させていただくと、リリースノートを私は空にしたいですリリースノートっていうのは基本的には最後までバグの修正ができなくて、でもお客さんには最初に目を通していけなければいただけなければいけないものをこう書くところなんですね。で最後の最後になると、やはりバグ直んないものもいくつか出てくるんで、はいはい、もうリリースノート行きってこう乱暴にデベロッパーとかやりがちなんですけど、そういうことはなし。基本的にもうお客様にインストするときに事前に読んでいただくっていうものはない状態にしたいっていうのが夢ではありますね。
リリースノートはね、入社した頃はまずソフトウェア入れるときにはリリースノートを読みなさいと、教わって、まあ、最初の頃は守ってたんですけど、今は守らないですよね守らないとね引っかかるんですね、特にベータ版なんかそうですね、
まあ、ベータ版としても仕方ないですからね製品版の夢ですから、あくまで夢で、実際には空には絶対ならないんですけれど、ね、まあ、少なくとも印刷して数十ページになるようなリリースノートっていうのは絶対作りたくないですね。
それはそうでしょうね。
ちょっと IT プロへのメッセージというところに戻させていただきたいんですけれど、昔 IT プロという言い方もしなかったと思うんですけれど、まあ、昔の IT プロと今の IT プロということを考えたときに、今 の、 その、ちょっと我々より若い世代になると思うんですけれど、はいはい、そこ の、 その IT プロのエンジニアの方にこう親父の説教じゃないですけれどこう昔でこういうことやってたからちょっと見習ってほしい、マニュアル読めとかそれ以外のところに何かあったら教えてほしいんですけど、
ね、実は若い人に対してそんなにこうなんか、なんていうかな、悪い感じを持ってなくてですね、うん、若い人は若い人で勉強してるなっていうのは思うんですね、
うん、
でただね一つだけ思うのは、こう理屈っていうか中身を知ろうとしない人がすごく増えてるのは思います。
私それ今言おうと思ってたんですよ、うん、横山さんが出なかったら言おうと思ってたんですけれど
なぜそうなるのかっていうのが分からない人と、あと知ろうとしない人が結構多いですね、
そうなんです、あの小人さんがとかっていうとね、殴ってやるかと思いますけどね。本当にだからその専門っていうのは皆さん持っていると思うんですよ。例えば私はウェブデベロッパーですと、でもウェブデベロッパーの人がじゃあ TCP/IP の動き分かんなくていいのか、TCP/IP のスタックが動く OS のカーネルの動きは分からなくていいのかっていうのがあると思うんですね。で全部のプロになれとは言わないと、ただそこをブラックボックスとして目をつぶってしまって他の人に任せるっていうのは自分の進化を止めてしまうことになるんですよね。ですからそこはちょっと違うかなっていうんですよ。
あとはですね、自分の範囲をこう決めてしまう人も増えているような気がします。例えば 今の話、デベロッパーの人だったら、例えばメモリ管理のアルゴリズムとか、あと OS のチューニングとかですよね、そういったのが全然分かってなかったりとか、あとあの IT プロというか管理者系の人は管理者系の人でプログラムっていうのは全く書けない、でスクリプトも書けない、書こうともしない、そういう人は結構増えている感じがしますよね。
なるほど。
僕らの時っていうのはそれこそ昔話ですけど、コンピューターを使うのとプログラムを組むのはほとんどイコールだったじゃないですか。
確かに
で、そうなんですね。ほとんどの人はプログラムを何らかの形で、ね、大きい小さいは別にして書いてたんですけど、今の人は、幸いなのか分からないですけどしなくても使えますからね、
それとあともう一つはこれウェブのインターネットの講座なのかなと思うんですけれど、探してきちゃうと内容分かんなくて使えちゃうんですよね、スクリプトにしても下手するとソースコードそのままあって、でそれをちゃんと自分の中で咀嚼して使うならいいけれども、要はスクリプトキリみたいな形にあるがままそれを受け入れてしまうってことになると単なるそのウェブで検索小僧になっちゃうと思うんですよね。だからそこら辺もやはり自分の身につけるっていうところをやっていただくと違うのかなと思いますね。
あれ MSDN でしたっけ、なんか昔の MSDN のコードはサンプルなのでエラー処理とか全部省いてあったんだけど、そのまま使う人が多くて、
あの
品質が落ちるんで、あのこれからはあのエラー処理コードもちゃんと入れてサンプルを作りますよっていうことがどっかに書いてあるような気がする。
それちょっと私知らなかったですけど、それは喜んでいいのか悲しんでいいのかちょっとわからない事実ですね。
でも、まあ、そのエラー処理とか入れるとねすごく長くなっちゃいますからね、下手したら半分ぐらいエラー処理になっちゃうんですからね。そういうコピーする人は多いですね。
わかりました。
あとあの Google で調べた結果が正しいと思ってる人ね、
MSN サーチの結果は正しいですよ。Windows Live Search ですけど、
ね、Windows Live Search 横山哲也やってみると長野放送アナウンサー出てくるんですよ。
それが正しいですよ。実はアナウンサーなんですよ。
そう。いやあのブログなんかが普及して、まあ、それはいいんですけど、あのブログの、いいところはすぐ書けることなんですけど、悪いところっていうのは検証しなくても載せられるんで、途中結果が載るんですよね、で今のところこういうふうに思うんだけれども、もうちょっと調べてみる、そういうのが検索されて出てくると、あこうなんだと思い込んじゃう、そういうのはあるみたいですね。
なるほど、分かりました。だからそこら辺やはり最終的に自分で情報を咀嚼してっていうところ、ね、そうそうそう、やはり先ほど2人で話させていただいたそのブラックボックスとして見ないでちゃんと理解するっていう目を持つことですね。分かりました。あとじゃあ IT プロへのメッセージということで、あのやはり Windows ですので Windows システムを管理するっていうところで何か Tips みたいなものとか、コツみたいなものとかってあります？
人にあの一つ言えって言われたら、あのすぐリブートするなっていうのをあの言ってます。でリブートすれば大抵のこと治るんですよね、実際問題でも。それはあの自分の進歩を止めてしまうと思うんですよ、で、リブートしたから治るんじゃないんですよね。リブートしたことによって何かのサービスが再起動したとか、どっかが初期化されたとかで治るんですよね、で、多くの場合はリブートしなくても治るんですよ。でもちろんその夜中の3時にですね、明日の7時までにシステムを動かさなきゃいけないとかいう、そういう時にですね、じゃあリブートしようかという人はもちろんいらっしゃると思うんで、それを責める気はないんですけど、時間があるんだったらですね、ぜひリブートに頼らないでトラブルシューティングをするっていう習慣をつけてほしいなと思います。
そうですね、その Windows は週に1回リブートしなきゃいけないっていうのはこれあの都市神話ですので、都市神話、都市伝説ですので、都市伝説ですね、都市伝説ですので、皆さん信じないように、横山さん言われたようにルートコードという何らかの原因が絶対あるはずで、それを目つぶってとりあえず今だけ良ければいいっていうのをやるならば確かにリブートっていうのはあると思うんですけれど、ちゃんとした根本原因を潰さない限りどっかでその影響が出てくるっていうことはあります。ですのでちょっとまあそのリブート週1回っていう
悪い昔はありましたよ、ね。
何でしたっけ
昔は。
何でしたっけ。
いや、
はい、
まあまあまあ、
では最後ですね、かけなくても分かるって話はあるんだよ、最後の一つなんで、せっかくだから作ったんで開けましょう。 Windows 現在過去未来 IT の進化と合わせて何か語りましょうというテーマですね。もう結構 Windows 自身のこと話しちゃいましたね。
そうですね。
じゃあ、何話しましょうか。 Windows のここが嫌い、直してくれ。
何なんでしょうね。基本的には Windows は僕はそんな嫌いではないんです。だからそんな好きでもないんですね。
そうなんですか。なんてことは。
特別好きでもないんですけど、何が嫌かっていうとですね、 GUI を強制されるのが嫌なんですね。GUI はいいと思うんですよ、ね、
告白していいですか。私 GUI 苦手なんですよ。で、私の部下とかが後ろから見てると、なんで及川さんエクスプローラー使わないんですかって言うけど、私エクスプローラーの使い方よく分かんないんですよ。マウスも実は苦手なんですね。で、全部コマンドでやるんですよ。
そうですね。いや、僕もコマンドプロンプトを出しててですね、でエクスプローラーで叩いた方が楽な時はスタートドットとかやって
る。同じです。
そんな人いませんよって。
同じなんですよ。だから、今度Windows サーバーロングホーンだとサーバーコアっていうのがあるんですよ。
ありますね。まだ見てないですけど、
あれ基本的に GUI に何もないですから、あれぞ我々のための OS、
全くないのもね、また使いにくいんですけどね。その強制されるのがちょっとね、そうですね、どうかなという感じがします。
だから、あとモナド改めタワーシェル、これは強烈です。
あ、強烈ですね。ちょっとだけ使いましたけどね、
これがちょっと最終的にどういった形態で、あと何に、添付してっていうところとか、私どものちゃんと決めていくことになるんですけれども、基本的にはダウンロードして使えるようになると思うので、これはぜひ使っていただきたいですね。そういったそのコマンドを愛してやまない古き良き時代というか、親父現地
に。いや、でも2000からというか、今2003もそうですし、ビスタもそうなんですけど、コマンドは強力になってますよね。
なってます。
皆さん知らない人多いと思うんですけど、
ですね、ちょっと話もあったと思うんですけれど、もうこんなもんレガシーの、何でしょう、ユーティリティで何もアップデートしてないだろうと思うものが、実はちょっとずつアップデートしてるんですよ。コマンドもそうですし、コマンドプロンプトもそうですし、ノートパッドってちょっとずつ変わってるんですよ。
もちろんね、僕はあんまり知らないですけど、らしいですね。
私、XP の時に買ったかどうか忘れたんですけど、確かに NT4.0 か2000の時とかっていうの変わってるんですよね。で、誰がこんなの直してるんだろうと思うのに、新機能が入ったりしてるんですよね。そこら辺は実はちょっとずつよく使われるやつが変わってたりはしますね。
4とかすごいじゃないですか。4分のオプションとか L のオプションとか、F オプションとか、みんな知らないと思いますけど、
4を使いこなせれば1、2枚ですね。
なんかテキストファイルでデータ作っておいて、それで、ちょっと具体的に話すると、うちのマイクロソフトのコースってコンピューター名が都市の名前なんですね。バンクーバー、デンバー、なんとかなんとか、で全部シャットダウンしたいときに、IP が固定だといいんですけど、名前だけしかなくて DHCP とかだと分かんないん で、でテキストファイルでですね、ファイル作っておいて、そこを4で読み込ませて1個ずつこうシャットダウンしていくんですけど、そんなのその場で作ってるとすごくなんか驚かれるんですね。
確かに4分ってちょっと癖があ
るし、ちょっと癖があります、
難しいですからね、
確かにヘルプとか見ながらしか作れないんですけど、でもそんなに時間かからないんでやってますけどね。
そうですね。あと WSH も結構高強力ですからね。
実はね、あんまり知らないんですよ。
あ、そうなんですか。
ウェビースクリプトがあんまり分からないです。
あ、そうなんですか。
意外なところなんです。
でも逆に言うと、コマンドのバッチだけで、一般的な作業はほとんどできてる
んですね。そうです。
それはそれで素晴らしいですね。わかりました。では、最後になるんですけれども、もう結構語っていただいたところもあるんですが、改めてということで、マイクロソフトへの期待ということで、まとめていただきたいんですけれども。
最近のですね、マイクロソフトのロゴのタグラインがあるじゃないですか。Your Potential, Our Passion。もうすごく気に入ってるんですよね。で、やっぱりその我々のポテンシャルをこう上げていくような仕事を、製品を出してほしいなというのは、まず一つ希望ですよね。で、あともう一つは、基礎研究をですね、もっとというか、今まで以上に頑張ってほしいと思ってます。で、今、マイクロソフトリサーチという組織があって、本当に基礎研究をやってるんですね。で、メンバー見ると、ものすごい人が並んでるんです。チューリング賞ってコンピューター界のノーベル賞みたいなもんステータスのもんですけど、ああいうのを取った人がですね、いっぱい並んでてですね、
ジム・グレイですとか、
そうですよね、
ゴードン・ベルですとか、
すごいたくさん並んでて、その人たちが、いろんな研究をしてるんですね。で、今 IT 業界でそういう基礎研究ができる会社っていうのは本当に少なくなってるんですよね、多分 Google ぐらいかなと、あとは製品研究なんかもちろんやってらっしゃるんですけど、基礎研究でいつ製品になるか分からないというようなことはなかなかできる会社がないんですけど、マイクロソフトはですね、幸い多少お金を持ちないようなので、ぜひそういうのを、ね、やってほしいなと思ってます。
で、分かりました。
今期待しているのはですね、機械翻訳すごく期待してます、うん、で今サポート技術情報なんかは自動的に機械翻訳かかるんで、見てですね笑ってる方多いと思います。確かに変なものもいっぱいあるんですけども、負けないでですね、ぜひそのユーザーのフィードバックを得ながらチューニングしてもっといいものを作ってほしいなと思ってます。
わかりました。ちょっとマシントランスレーション機械翻訳に関しては宣伝になるんですけど、 Windows Vista のベータ2ではヘルプファイルが機械翻訳されて出ていっています。でこれも新たな試みでして、横山さんおっしゃられたように機械翻訳というのはまだまだ改善の余地があり、そのままでは使えないところは多いんですけれども、ただそれでも英語そのものよりはやはり理解していただけるということでポジティブに評価していただいているところがあります。で今回その Windows Vista Beta 2でのヘルプは英語もそのまま残してあり、それとこうスイッチする形で日本語を表示できるようにしていますので、日本語読んで分かんないところもしくは英語読んで分かんないところそれぞれをこう比較しながら読んでいただくということができるようになっていますので、こういった使い方も新たな試みであるんじゃないかなというふうに思います。わかりました。でしたらあとその基礎研究に対する投資ですね。これ私トップの人間じゃないんではいとは言えませんけど、まず間違いなく続けていくことになると思います。またその基礎研究の結果というのを皆さんの身近に届けるというところは製品開発の方の役目ですので、ここも使いやすいものにしていくということをしていきたいと思います、はい、では今日本日お時間を取っていただきありがとうございます。
ありがとうございました。